はい、どうも皆さん、こんにちは。夜に弟子読書会ですね。今月もというか、毎月、第4金曜日の夜に、読書会、映画会ね、交互にやっていこうということで、今年から始めているんでございますけれども、1月はですね、40代でシフトする働き方の極意という本を取り扱いまして、で、参加者の方4人、プラス、その音源でね、まあ参加というか、アーカイブ音源買ってくださった方も何名かいらっしゃって、みたいな感じでしたね。で、映画会もね、すごい、映画会はね、2人参加してくださって、みたいな感じかな。うん。いい感じにこう、学習する共同体になってきてるな、という感じがありますので、限定5枚なんですけど、まあ、僕のね、ファシリテーションのね、技術的にね、10人とかだとね、こう、みんながこう、創発的にね、対話しながら学ぶっていうダイナミズムが、ズームでできる限界が僕は5人かなと思って、なんで、5人、うん、そうですね。まあ、僕入れて6人がマックスだな、という感じかな。なんで、5枚限定で販売させてもらってます。はい。なんで、ちょっと売り切れちゃってたら、アーカイブ音源とかね、ちょっと都合悪くてどうしても聞きたい方は、アーカイブ音源、後日販売します。550円ね。いつものプレミアム放送よりね、高いんですけど、これはまあ、その参加される方をこう、守る意味でも、ちょっとね、ハードルを上げないと、逆に言えば、なんか、いろんな人が聞くって思うと、こう、活発に意見とかしづらく、もちろん匿名というかね、ニックネームで呼ばせてはもらってるけど、しかも映像も出ないけど、それでもやっぱ550円だと、まあ、買う人も少ないだろうということで、より親密な対話ができるということで、こういう価格設定にさせてもらってるという、そんな感じなんで、どうしても参加できないとか売り切れちゃったとかいう方は、アーカイブ音源で参加してくださったら嬉しいかなという、そんな感じですかね。はい。で、3月に、扱う、本が、お金の向こうに人がいるって本で、これ田内学さん2021年ダイヤモンド社の本なんですけど、これ実は一回その通常放送っていうか一人ビブリオバトルで扱ってんですよ。で、まあ、去年の一人ビブリオバトルの中では多分一番閲覧数っていうのはそのポッドキャストの視聴回数も多かったんで、多分繰り返し聞いてくださった方もいたぐらい、割とこう好評だったので、あ、そういうのを扱うのもいいなと思って、今回取り上げてんのね。なんで、まあ一回さ、解説してるから、まあそっちを聞くこともできるんで、なんていうのかな、同じことを繰り返すのも、なんだなと思うので、すごい、ちょっと、なるべく、こう、ね、去年の一人ビブリオバトルとは重ならないような形なんだけど、まあ復習の意味も込めて、前編後編に分けて金曜日の朝に解説しようかなと思っている次第なんです。で、まあこの本って、結局その田内学さんという人は、ゴールドマンサックスで、その国債とかを、その、取引するトレーダーをずっとしてたんですよね。で、そういう金融の業界で最前線で働いていくうちに、なんかこれって何やってんだろうなみたいな、お金ってそもそも何なんだろうなみたいなことを根源から考えるようになり、あ、このままではちょっといかんなみたいな危機感を抱くようになり、まあ今はその、いろんなところでね、そのお金とは何かとか、そういったことを特に若い人たちに啓発するような講演会をしたり、執筆活動をしたり、あとはそのビデオニュースっていうね、ネットメディアにも、ね、番組を持ってたり、多分テレビラジオとかでも出てるんじゃないか。僕、そのテレビ見なさすぎて、その辺がちょっと理解、その把握できてないんだけど、まあ割かしこう、なんていうのか、知識もあるし、話し方もすごくわかりやすいし、まあ、本もすげえわかりやすいんで、この本普通におすすめなんで、まあ、この本をネタに語っていきたいかなと。で、まあ、総論から入ると、まず、その、いわゆるこう、新ニーサとかさ、そういう金融教育をやるとかって言ってるでしょ？投資をうんぬんとか、国家がね、言ってるじゃん。で、あれとは真逆の話なんで、ああいうのはあまり意味ないよって話なんですよね。だから、その、 投資して儲けるっていうのは誰かに働いてもらうって話なんだけど、お金について考えるときにお金っていうのは誰かが誰かのために働くという潤滑油のためにあるっていうのが田内さんのそのお金観なんですよね。金融哲学なんですよね。だとすると子供が本当に我々が本当に考えなきゃいけないのは誰かに投資してもらう方なんですよ。つまり自分でこの世の中に価値を付け加えるということをしていくってことを考えなきゃいけないよね。そっちが先だよねとね。なんでウォーレン・バフェット側にいるのみたいな。別にウォーレン・バフェットに意味がないとは言わない。で、ジョージ・ソロスとか、ああいうね、長期に株をね、保有してリスクも引き受けた上で、産業を長期的に育てていくっていう考え方の投資は非常に意味があるんだが、コンマ何秒の世界で売り抜けて儲けようみたいな世界って、結局世の中に価値を増やしてないから、あんまりおすすめはしないっすよ、みたいな。まあだからまあゴールドマンサックス辞めたんだけどね、田内さんは。そういう話です。で、まあどう、ちょっと、その、全部をね、あれす、なんつうの、その、紹介するっていうのは、なんていうか、それこそ屋上屋根を貸すことになっちゃうから、でも、ちょっとこう、ハイライト的に、前編後編、せっかく2回に分けて、解説するんで、ここは大事だったってことを、ところをもう一度ちょっと復習したいかなって感じなんでね。まず、その今言ったようなことですけど、24から26ページね。お金が生活を支えていると思うと、自分の財布の中のお金にしか興味を持てなくなる。しかし、僕が一日を過ごすために数万人の人が働いている。たとえ一日中僕が家で過ごしているとしてもだ。朝起きて蛇口をひねるだけで水を飲めるのは水道代を払っているからではない。見えないところで多くの人が働いているからだ。水源地を管理する人、水質検査をする人、水道管を修繕する人、水を飲むことができるのは彼らのおかげだ。どんなにお金を払っても誰も働いてくれない無人島で水を飲むことはできない。一日を過ごすだけで無数の人々に支えられている。同じようにあなたが働くことは誰かを助けることでもある。家の中で家事をすれば家族を助けている。家の外では仕事を通して見知らぬ誰かの生活を助けている。誰かの役に立つのか実感しにくい仕事だって必ずどこかにお客さんがいる。あなたがもらっているお金をたどっていけば必ず誰かにたどり着く。あなたは必ず誰かを助けている。社会はあなたの財布の外に広がっている。僕たち一人一人は助け合っている社会の一員だ。ところが、自分の財布の中のお金だけを見て暮らしていると、登場人物が自分だけになる。社会の話が自分と切り離された話になる。だから、お金さえあれば生きていけると錯覚してしまうのだ。だから、老後2000万って完全に錯覚なんですよ、あれ。結局、あれって お金を蓄えればそれで生きていけるっていう財布の中身のだけの話してるんだけど、生きていくためには誰かが誰かのために働いてないとダメなんで、って話なんですね。で、老後の生活の不安をなくすためにはお金さえ蓄えておけば大丈夫だと多くの人が信じている。それはお金だけ握りしめて樹海の中を一人でさまよっているようなものだ。しかし、そのままでは幸せな未来にはたどり着けない。僕たちが樹海で迷っているのは手元にある経済の羅針盤が正確ではないからだ。その羅針盤には今、お金には価値があるとしか書かれていない。僕たちが知っているお金の話は財布の中の話ばかりだ。どうやってお金を稼ぐのか、またはどうやってお金を増やすのか、まあそしてどうやってお金を貯めるのか。でも財布の外の世界についてはあまり考える機会がなかった。僕たち一人一人は別々の樹海を歩いているわけではない。同じ樹海を歩いている。そこで支え合いながら生きている。正確な羅針盤を手に入れれば、樹海の木々が共に支え合う人々だと気づく。正しい羅針盤を手に入れれば、道に迷うこともないと。ね。なので、なんだろう、その、財布の中、あるいはまあ預金通帳の金額、ね。これがお金のことだと思っている人があまりにも多いから、新ニーサとかっていう話になるんだけど、そうじゃねえよって話なんですよ。 社会に目を向けようよと。財布から目を離して、社会に目を離したら、社会に目を向けたら、社会、それって樹海の中を歩いてんじゃなくて、人々の間を、まさに社会って人々の間でしょ？人間って人の間でしょ？で、その間を私たちは生きていくにあたり、お金という人類が考え出したすごい発明品によって、人が人のために働けるようになったんですよ。で、ここに目を留めるときに我々が考えるべきは、どのように人々が充実して働けるのかってことになるし、自分がどのように自分の能力とか才能とか時間を生かして、どのようにこの世の中に価値を付け加えるかって話になるし、そしてまたお金を払えば何でも手に入るっていう発想ではなくて、このお金を通してどんな人にどんな風に働いてもらったら社会全体が良くなっていくだろうかっていう、まさにこう消費哲学みたいなものにもつながっていく。我々の消費って投票だからね。我々が日々何を買うかで社会の形って長期的には変わっていくんだよね。我々が環境に配慮した商品を選んで買えば、環境に配慮した企業が反映するので、そういった企業の商品がより多く出回るんですよね。逆に言えば、ものすごい安い賃金でね、人の労働とか資源を買い叩きながら、環境を破壊しながら、ビジネスをしている商品をありがたがって、それを1円でも安く買うってことを繰り返していると、そういう企業が繁栄するから、そういう企業が、たくさん、この世の中に乱立し、環境破壊は進みってことになるじゃないですか。我々の消費って投票なんですよ、だから。だからお金だけ、財布の中だけを見てたらそんなことわからないんだけど、社会からお金を逆に考えていくっていうか、その考え方の順番を変える。ね。お金のために社会があるんじゃなくて、社会のためにお金があるっていう、この順番で考えるっていうのが、すごいお金を考える上ですげえ大事だぜって、そういう話なんですよね。次がね、どうしようかな。本当にいろいろあるんだけど、めちゃくちゃ、メルマガではね、結構詳しく紹介してるんで、よろしければメルマガ読んでくださったら、あと、ノートでもちょっとね、解説もしようかなとは思ってるんですけどね。はい。で、そうだな、63ページいきますかね。僕たちはついお金を使って物が手に入ると感じてしまう。しかし、この時の使うは消費ではない。自分の財布の外を見れば、お金は他の財布へ流れていることに気づく。あなたが消費しているのはお金ではなく誰かの労働だ。お金の向こうには必ず人がいる。あなたのために働く人がいる。個人にとってのお金の価値とは、将来お金を使った時に誰かに働いてもらえることなのだ。そしてその反対側には働かされる人が必ず存在する。社会全体にとってお金括弧紙幣を増やしても価値が増えないのはそのためだ。そして物が手に入るのは誰かが働いているからだ。お金は交渉に使われるだけで必要不可欠ではない。家の外では必要なことも多いが、家の中では普通は必要ないとね。だからその社会全体の価値って実はそのお金の額面じゃないんだよね。その便宜的に GDP とかってドルとかで表されるんだけど、だけどそれってじゃあ何の指標かというと、その我々が働いた価値の総量なんですよね。だから我々はこの世の中に価値を付け加えるんですよね、労働によってね。で、その価値の総量を GDP とかで一応測ってるんだけど、でも家事労働って例えば金融にね、なんだか家事労働をドルとかに換算すると年収1000万ぐらいみたいな試算とかっていう論文があったりするんだけど、それってでも GDP には反映されないわけね。だからその家事労働をなんかこう、アメリカとかであるなんか忘れたけど、なんかあるよね、そういうそのウーバーイーツ的なさ、そのギグエコノミーの家事代行のウーバーイーツみたいなやつあんのよ。まあ日本でもこれから始まっていくと思うけど、それで全部やれば GDP に換算されるんだけど、家庭の中だとさ、それ金銭を介してないからね、GDP にはその加わらないんだけど、だけどそれが価値がないということでは決してなくて、 ね、私たちが働いた価値、働いて、そしてこの世の中に付け加えた価値の総量、あるいは解決した問題の総数と言ってもいいでしょうか。それが世の中の価値で、そっちをまず考えて、そのためのツールとして、それが円滑に回るためのツールとしてのお金ってことがあるってことを、ちゃんと踏まえないと、まさにその、ね、イエスがさ、その、人のために安息日があるんであって、安息日のために人があるんじゃねえよバカ野郎みたいなこと言ってるじゃないですか。ね、あのベランメイっつってあんちゃんたちバカ野郎っつって、クジラ屋でさ、たけしがさ、たけしがちっちゃって言っちゃったけど、あのたけしじゃなくて、あのイエス様がね言ってるじゃないですか。で言えばよ、あのお金のために人があるんじゃなくて、人のためにお金があんのよね、この順番を本当に忘れがちなんで。で、もう一個言うと、次、77から78ね、その価値と効用って考え方もめちゃくちゃ重要なんですよね。価格と効用か。価格と効用って話めちゃくちゃ重要で、あの、経済学の概念にね、効用って言うんですよ。あの、よくね、あの、限界効用の限界とか言うのかな。限界効用の限界だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、限界効用って考え方があって、あの、まあ、よく引き合いに出されるのはビールなんだよね。あの、仕事さ、一日さ、皆さん想像してみてくださいと。まあ、お酒飲む人はね、あの、まあ、一日さ、すごい働いて、汗流して働いた暑い日。まあ、よく脳みそも使ったし、体も使ったと。で、まあね、あの、まあ今日は働いたぞと。で、そういう日にさ、その、居酒屋に入って、で、気心の知れた同僚と居酒屋に入ってね。で、飲む、その、一杯目のビール、お通しと一緒に。ね。あれってさ、例えばじゃあそのビール500円だとしてさ、なんか500円以上のうまさだと思うんすよ。ね、もう染み渡る。細胞に染み渡る。ああ、うまいっつって。で、2杯目もうまいと。でもその3杯、4杯、5杯とかなってきて、7杯、まあ6杯目とかなってくると、もううまいとかじゃないっていうか、もうなんか、その、チェーンスモーカーのように、ただただこう、気がついたら、あ、今何杯目だっけみたいなビールって、あの、500円の価値ないと思うの、もはや。つまりその、効用が減退してる。効用が下がる。最初の1杯目のビールの効用ってめちゃくちゃでかい。つまり、幸せを多く与えてくれるんだけど、6杯目のビールはもう幸せをあんまり与えてくれない。で、10杯目のビールはむしろ不幸を与えてくれる。翌日気分が悪くなるとか、その日に吐くとか、なるからね。で、その、だけど、その全部の1杯目から10杯目まで居酒屋にとっては全部500円なわけなので、ね、全部価格は全部500円なんですよ。だけど我々に幸せを与えてくれる量で言うと、1杯目はめちゃくちゃ大きいんだけど、5杯目とかはまあゼロになってて、10杯目はもうマイナスになっちゃってるっていう。じゃあ前者が価格で後者が効用なんですね。で、我々そのあまりにも財布の中だけを見つめすぎると、価格と効用の差がよくわからなくなってくるっていう病気になるんだよ。で、それを77から78に書いてて、田内さんがね、読みますね。価格のことばかり気にしていると、まあ、つまりこう、コスパ野郎になるとこうなるよってことなんだけど、価格のことばかり気にしていると、自分にとっての効用が二の次になる。お買い得の意味が、効用の高い商品を安く買うことではなく、価格の高い商品を安く買うことだけになる。ね、だから効用の高い商品が安いっていうのはめちゃくちゃお買い得なんですよ。だけど、価格が高い商品が安いってのは、お買い得じゃないんです。続き読みますね。家電量販店の大型テレビの値札に、大特価12万9000円、かっこ、定価20万円と書いてあれば、お買い得だと感じるだろう。一方、大特価12万9000円、かっこ、定価オープンプライスと、定価が書いていないとお買い得かどうか不安になる。大事なのは元の価格ではないのに、その商品によって自分の生活がどれだけ豊かになるかなのに、これは困った事態だ。消費者である僕たちが定価が価値だと信じていると、生産者である僕たちがどんなに効用の高いものを作ってもお買い得だと思ってもらえない。 そうなると生産者である僕たちが選ぶ道は2つしかない。作ることをやめるか、定価を上げて消費者を騙そうとするからだ。いずれにしても効用の高い商品を作ろうとする意欲が削がれていく。一人一人の消費者が価格の物差しを捨てて自分にとっての効用を増やそうとしないと、生産者も消費者も幸せにはなれない。そもそも価格と効用はほとんど関係ないのだとね。だからこの12万9000円かっこ定価20万円っていうと、ああすごいとね、7万1000円も得するって思うのがもうバカだよって話なんですよ。言葉を選ばずに言うとバカだよって話なんですよ。じゃなくて、その定価がいくら、20万だろうが15万だろうが30万だろうが10万円だろうが、その一番 目が利く消費者ってどういう人かというと、この12万9000円のこの大型テレビが今後何年かにわたって僕に与えてくれる幸せってのを考えるね。そうしたときに、まあ、僕の場合は、僕自身で言いますよ。僕自身で言うと、テレビをほぼ1秒も見ないので、この12万9000円の大型テレビの効用は、ごめんなさい、ゼロです。1秒も見ない上に、家のスペースが減るので、ゼロです。お金をいただいても、私の家には置きたくないです。これが効用なんですね。だから7万1000円得したとかでもない。ね、家電リサイクル料を払って引き取ってもらうからマイナス1万5000円な、僕はね。大特価に12万9000円のこの大型テレビだけど、もうちょっとテレビ見る人で言うと、あ、これをここに置いた時に、なんだろうな、まあそのネットフリックスも見れるし、アマゾンも見れるし、録画した、全録したいろんなテレビ番組も見れるし、で私はもういいね、仕事から帰ってきて、ハイボールを飲みながらもテレビを飲むのが一番至福の時間だよと、もうそれに癒され、日々癒されてるっていう人の場合は、それが 4K テレビであるならば、しかもこう自然のね風景とかをテレビで見るの本当好きで、そしてまた映画とかの迫力をやっぱ味わいたいとね、トップガンマーヴェリックはやっぱり大画面でこうね行きたいんだと、でもそれが幸せだっていう人は、この12万9000円の大型テレビってのは、この人にとってはその効用ってのは、まあその年数とかにもよるけど、もしかしたら、20万30万とかいう、そういう幸せを、それくらい分の幸せを与えてくれるかもしれないでしょ。だからその効用って人によって違うのよ。で自分なりのこの商品は自分にとっての効用がいくらぐらいかみたいな、そういう、なんていうのか、相場感みたいのが、分かってくると上手にお買い物ができるんだけど、それがないと、定価20万、しかもそれが 40% オフ、やった、得した、買った、そしてタンスの肥やしになるみたいなことを繰り返しちゃうから、から本当に実は我々、その消費者が賢くなると生産者もより効用の高いものを作ろうってなるでしょ？でも消費者がバカだと、ね、生産者も、あ、価格を偽ってさ、本当はね、お客様これ、10万円のね、スウェットなんですけど、今、1万5000円です。みたいなことをやっちゃう。でもそれって誠実じゃないじゃん。誰も得してないじゃないですか。効用が減って、効用がもともと高いものじゃないんだから。だけど消費者が目利きだと、その10万円に見合う、よくわかんないけど、10万円のスウェットのすごいやつってのがわかんないけど、わかんないよ。わかんないけど、もうとんでもない素材を開発してさ、もう NASA と一緒にね。でもこのスウェット1枚着たら、もう氷点下5度でもう、ま、ね、その体温保てました。あ、もうダウンジャケット必要ないんで。これ10万円だったらさ、全然いいじゃん。ね。で、そういうことのためにこそ企業って努力をすべきなわけじゃない？だけど、消費者がバカだと、あ、この人たちはその割引率みたいなことでしか買ってくれないんだってことになるから、あんまりいいものを作らなくなるのよ。だから、そのいい消費者がいい生産者を育てるってのもあるから、我々はやっぱりこう、効用を見るってことは、経済全体のためにすごい大事だよってことを、ここで、田内さんは言ってるんだよって話かな。どうしようかな。そんな感じかな。うん。ちょっとね、また、どうしようかな。そうですね。後半に 続きたいと思います。なんかざっくり僕なりにこう目ぼしいところを解説してるんで、なんていうかな、まあこういった話をよりこうみんなでこうどうああだこうだ言いながら深めていくというか、学んでいくというか、お金について考えるみたいな機会ってなかなかね、学校でも今はね少しずつ始まっているかもしれないけど、なかなか社会人とかでもね、なかなかそういう機会ないと思うし、教会とかでもお金について学ぶってあんま多くはないと思うんで、ね、いい機会にはなると思いますよ。なんで、概要欄にですね、チケット、1000円で販売していますので、ぜひですね、ご購入いただけたらと思います。それではまた来週も、この解説やっていきますので、よろしくお願いします。それではさようなら。